KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、日本のスタイリスト界の草分け高橋康子さん、そのやっこさんが60年代から見続けてきた原宿、その原宿から生まれたカルチャーをゲストと共に語り合う午後6時のトークショー。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
すっごいジェネレーションが違うんで、私はミュウちゃんに初めて会ったのがミュウちゃんが赤ちゃんの時なんですよ。それで、それは五反田で、ペンギンカフェっていう、のコンサートがあって、その時に私は、息子を連れて行って、それでミュウちゃんとミュウちゃんのお兄さんの風太くんなんかもいて、はい、それで、なんか、その時につぶらな瞳のミュウちゃんに会ってます。
その後は私が何歳の時だったか覚えてないんですけども、私のデビューアルバムが半分杉蔵さん、ルナシーのギタリストの杉蔵さんがプロデュースしてくれて、それ以降も杉蔵さんとの交流はずっとあったんですけども、たまたま杉蔵さんと安子さんは、
そうですね、プロモーション、杉蔵さんっていうか、ルナシーにはちゃんと、大原さんって、そこにいらしてる大原さん、お父様がいらしてるんですけど、はい、その方の娘さんがずっと専属でスタイリストをなさってたんですが、なんか番外編で私が、杉蔵さんだけお手伝いしたことがあって、その時、ミュウちゃんとスタジオで会ったんじゃなかったかな。
多分そうですよね、スタジオで初めて紹介していただいて、はい、初めましてって。でもうちの母とか父はずっと多分仕事をしていた、
そうですね、
スタイリングしていただいてたと思うので、そう、杉蔵さんを介していろんな人と会ったんですけれども、その中でもやっこさんずっとこう、なんだ、途切れずに
ですね、
ずっとメールをいただいたり、
そうですね、
そしてなぜかその時に、その後12月あれ年末、クリスマスですか、年末ですか、
あ、そう覚えてない、
確か、名古屋に一緒に
行きましたね、 ったんですよね、
何かというとルナシーのライブを見に二人してビジュアル系のね、
そうですね、杉蔵さん美しかったから ね、今も美しいですけどね、
はい、そう、それでなぜか
張り合ったんです、私も、
杉蔵さんが当然のことのように、あ、みゆちゃん来るよね名古屋って言うから、えたら、やこさんも来るよね、
そうそうそう、
そういう強引な方ですよね杉蔵さん。
でもなんかグッズいっぱいもらわなかったね、
こんな両手に抱えて、
なんか T シャツとかねいっぱい入ってる、
そうで、二人で終電近い新幹線乗って帰りましたね、
はい、はい、そんなことがありました、
はい、そんな慣れ初めでした。
これはなんか KDDI で、ここ、原宿っていうのが一つのテーマなんですけれど、はい、みゆちゃんは、東京とニューヨークと行ったり来たりしてますよね。はい、で、原宿体験はどうですか？
そうですね。本当に最初はおのぼりさんで、私が東京を離れたのが9歳だったので、うんうん、まあ、それ以前に、ものすごくませた子供で、高円寺に住んでたんですけど、小学1年生、6歳とか7歳ぐらいの時に、すごく、成長が早くて、背が高かったんですね、その年代にしては。なので、一人で、竹下通り来てましたね。
はあ、でも、まだこれよりはちょっとあれだったんじゃ、半分ぐらいの賑やかさじゃない？
そうでしょうか。そう、でも入り口の華やかさしか覚えてない生写真とか置いてあって、密かに買って帰ったりとかして、お母さんに怒られて。もう覚えてない。でも宮沢りえさんとか好きだったな、多分。そう。で、どこ行ってたのあんたって言われて、友達んち
嘘ついて。
嘘ついて、うろついてましたが、その後、 ちゃんと東京に来たのが、仕事を始めた17歳とか18歳ぐらいの頃なので、うんうん、その頃から少しずつ友達を、うん、ができるようになって、うん、その初め東京で初めてできた友達の何人かが、うん、すごく原宿に詳しい主のような人たちだったので、うんうん、それがその頃モデルだったアンジとか、うん、あとアンジの紹介でキャンディストリッパー、そこに大きなお店ありますけど、うんうん、キャンディストリッパーのヨシエちゃんとか、うんうん、そう、その頃出会った人たちですね。
今は歩きますか？
今はね、どちらかというと表参道、うん、あっち側はよく、うん、行きますね、うん、
なんかお父さんから、うん、原宿の思い出話とか聞いたことありますか？
そんなに原宿っていう場所は出てこなかったですけど、うん、やっこさんの話をしてるときに、うん、父がそのやっこさんがいた喫茶店とか、うん、セントラルアパートのあたりとか、
光栄です。
そう、うん、あの辺を、うん、父世田谷だったんですけど、うん、こううろついて、うん、あの辺がかっこいいらしいって言ってうろつきに来て、うん、でもそういう喫茶店とかはもうこう一元さんが入れるような雰囲気じゃなくて、
それ
なんか外うろうろして
帰ってきて、思ったのかしらね。
そういうこちらっと聞いたことあります。そう、でもね、うん、ここでちょうど息子さんの話が出たのでね、
うんうん、
もちろん表参道の、あれ？表参道のやっこさんが、うんうん、本を2回ぐらい私は読んだんですけども、うん、なぜか、あれだけ、これだけこう、キュートで、可愛くておしゃれで、仕事のできる女の人が、男性に、たくさん囲まれて仕事をしてきて、うん、なぜかでも乙女のエピソードがあんまりないっていう、
あの中に実はいっぱいありますよ。
でいつの間にかこう文明の中に息子さんが登場してるのねっていつの間にっていう
一行ぐらいあの中よーく読むと一行ありますよ。
ありました、うんね、うん、あれと思って
一行だちょっと膨らましてくださればいいんですよ。
そう、想像で補わないといけないんですか、うん、そう、そう、でもその、そのぐらいの、うん、息子さんがお生まれになった時っておいくつでした？
私？
はい。
33ですね。
33歳。うん、でずっとその変わらず仕事、その前も後も仕事を
して。その後の方が猛烈仕事がすごくて。なんか、いっぱいいっぱいいろんなことが。仕事がなぜか、うん、入ってきましたね。
その時って息子さん、うん、どうしてらしたんですか？
いろいろこう本当にベビーシッターとか、はい、保育園とか、うん、母とかもういろんな人たちでこう本当に綱渡りみたいにこうして、それで大きくなりましたね。
へ、多分息子さんと私と私の兄とこう、うん、育ってきた環境がもしかしたら似ているかもしれないですね。ああ、
そうかもね。
いろんな、うん、いろんな大人が育ててくれた、
うんうん、そうですね、うん、
育ての親がたくさんいるのでこの年になってお しめ変えたんだよとかよく言われてああありがとうございますちょっとね複雑ですけどね。
うん、私もね、一応海外の星は占い的にはついてて、割合こう海外と行ったり来たりはしてるんですけど、はい、住んだことないのね、だから例えばその海外っていうかニューヨークに住むっていうこと、はい、それはどういう感じなのかなと思うんですよね。
そうですね、うん、その9歳の時に親の仕事の関係でこう家族全員で移住したんですけども、その時は何にも自分の選択でもないですし、うん、まあちっちゃい頃から外人さんはたくさん、外人さんという部類の人たち、うん、こう 自分がこうその人たちとどう違うとかを意識しないままに、うん、そういう青い目の金髪の人たちがたくさんうちに出入りしてたので、まあ、そういう人たちがたくさんいる場所に行くんだ、あ、かっこいいかもってそれぐらいの意識で行ったので、そう、もう何もかもがでもぶっつけ本番で、もういきなりうちから歩いて、あのまず地図を見てその辺の、でこの小学校が一番近いねって、うん、で父と歩いて行ってここ入りたいんですけどって言ったら、ああいいわよ明日からいらっしゃいって、
そんなもん
でそんなもんでしたね、で英語ももちろんできないし、うん、友達もそんなにできないし、うん、でもまあ、3年生、小学3年生ぐらいだとアメリカ人も大した英語喋ってないですね、うんうんうん、幼稚な英語なので、まあ、なんとかあのお菓子くれとか、うんうん、そのぐらいから覚えていって、だからどうだろう、その移住したとか住みに行ったっていう意識が全くないままだったので、うんうん、大人になってからあの留学とか、うん、あの住む場所を移すっていうのとは少しあの、ね、意識とかも違うと思うんですけど、逆にだから自分がこのニューヨークを好きとか好きであるとか、自分が日本人である、うん、アメリカ人の中でジャパニーズアメリカンなのかとか、うん、そういうことは後々10代のもう終わりになってから、うん、だんだんそういう迷いとか、じゃあ日本で仕事するのかとかね、いろいろ出てきましたけどね、
でもほらあのみゆちゃん長いこと向こうにいても、はい、あの本とかあのちゃんと日本語ですごいデリケートな詩とか書いていらっしゃるでしょ、だから向こう行っちゃってなんかあのこうバイリンガルでもこうどっちかに偏っちゃうことが多いと思うんだけど、それ両方 OK なわけでしょ、
ね、そういう時期もあって、あった、うん、だからあのすごくアメリカンな自分をどっかで演じていることを楽しんでる時期が あるんですよね、でその時期と普通にしてる時期とこう周期的にやってきて波が、でも結局はやっぱりあのうちの中では日本、日本語でしたし、うん、日本語の本が好きでしたね、それは村上春樹さんとか大好きだったので、読み漁って、なんかだんだんその日本語の教育を全然3年生で止めたまま行ったので、ある程度時間が経ってからまた日本語に触れるとすごく新鮮で、漢字の成り立ちとかも、いまだに全然書けないんですけど、
あ、そう、う
ん、でもあの全く違ったものとして捉えてるかもしれないですね、
面白いですね、でもほらあのなんか詩があって絵があるあの本をあの出しました、アクア、アクアですね、あの時に展覧会やりましたよね、はい、
あのリトルモアが、ね、
素敵な展覧会、あの青山のなんかね
あって、
であ
の入ったところ
アクセサリーもたくさんあの時ね、こういろいろこう飾ってありました、はい、あれみんなみゆちゃんが作ったものだったんですか、
そうですね、あの、うん、山口靖子さん、あ、靖子さんじゃ、ゆき子さん、うん、山口ゆき子さんがイラストを全部描いて、私が詩を書いて、その展覧会でただ絵を飾るだけじゃつまんないなと思って、その文章、詩の部分を全部カッティングペーパーっていうんでしょうって、あのくっつくやつ、くっつくやつに全部文字をプリントしていって、それを直接そういう壁に貼り付けて、それでその周りをまあ布だとかビーズだとか刺繍とかいろいろキラキラキラキラ、
ね、そう可愛くてなんか迷路みたいになっててね、はい、
自分の部屋のようにしたくて、あの手作りで本当2日ぐらいかけて一つの部屋を作ったという、
あれに行けてよかったわ今
ありがとうございます、本当に手作りです ね、あのこの本も手作りですし、展覧会もその後名古屋でも同じ展覧会をギャラリアアミカというところでやったんですけど、 同じようにもう工作って感じですね、うん、
今その工作ずっと続けてらっしゃるんでしょ。
そうですね、
ホームページにはね、みゆちゃんのアクセサリー、オリジナルなのが出てて、なんか欲しいと思ってそれをやると、うん、だいたい売り切れてるっていう話なんですけど
そうですね、3年4年ぐらい前に始めて、そうアクアドロップスというブランドをやってるんですけど、お店に何軒か 3,4 軒、まあ、お友達のセレクトショップとかに卸してはいるんですけど、あんまり量が作れなくて、量産しませんかっていうのもたまにあるんですけど、まあ、それじゃできない時に人に迷惑かけちゃうし、結局自分の手で作るのが好きなだけなので、一つ一つ作ってるんですけど、同じものをね、うん、作ると2個目ぐらいに飽きちゃうんですよ。
そうですね、3個目になると苦痛になっちゃうかもね。
だからわーって素材広げて、うん、石とかいっぱい広げて、うん、今たまたまこのローズクォーツの、大きめのゴロッとしたのが、ね、うん、こうたまたまそういうのって出会いで手に入ったりするので、うん、それを目にした時に本当に直感的に手が動くっていう、うん、なので、そう、大体1個ずつですね、最近は。ホームページにあるのは。それもでも、小さい頃に、うん、教えてくれた人がいて、お手伝いさんというか、まあ、家事をやってくれるお姉さんみたいな人がいまして、その人がすごくクリエイティブな人だったんですよ。で、絵とか料理とか。うん、手紙の書き方とかね。
あ、そういうのも教えてくれたの。
そう、親が忙しかった分、うん、本当にいろんなことその人に教わって、うん、その一つがビーズ遊びだったんですよ。安子さんがニューヨークにいらした時っていうのは、
私は1968年ぐらいかな、最初行ったの。だからちょうどいわゆるヒッとかフラワージェネレーション で、はいはい、で初めてヘアっていうミュージカルを見てガーンと来ちゃって、うん、まあこの世の中にこんなことがあるんだみたいな感じで、うん、もうそこで価値観がもうこうなんていうの、美しいとかそういうことの価値観がゴロンと変わっちゃって、うん、で今だったら普通なんですけど、こうやってこう劇場で座ってたら、座ってる隣の人がもう出演者だったんですよ。で、こう、だから客席の中に、いろいろこう、出演者が渦待ってたり、どっかに隠れてたりして、
サプライズで。
うん。その人たちがこう、スローモーションでこう、ずっとステージに上がってって、突然こう、始まるとか、それでみんなだから隣に座っててもわかんないぐらいな衣装、うんうんうん、みんな、私もそうだし、彼もそうだし、みんなヒッピールックっていうか、そういうので、わーってやるんで、こんなことがあるんだみたいな、もうすっごいカルチャーショックで、そこでなんかこう、うん、今でもそうだけど、今までずっとその時の価値観みたいので来てますね、
うん、
きっと。
ヤッコさんはヒッピーだったんですか？
いや、ヒッピーではないけど、まあスタイリスト修行で行ったんですよ。だけどやっぱりそういうのとか、はい、やっぱりビレッジの中の、はい、だからヘアメイクをしてる、うん、撮影でヘアメイクの人と知り合ったら、その人のお店に行くと、もう、うわーっとこう、そういう仲間がいて、うん、そういう人たちと、なんかこう、なんていうの、付き合ったりして、うん、で一緒にご飯食べてるんで、みんなもうなんか本当にラブ&ピースだから、なんかお食事とってもみんな一緒に食べるみたいな、ピクニックみたいに、もうみんなでこう分かち合うみたいな、うん、あ、こんな風なんだみたいなこれが美しいんだみたいな、そんなことでしたよね。
それいろんなものを過ぎたりとか、
ああそれもありましたね、やっぱ
へー、リアルタイムで、私J-WAVE でロバート・ハリスさんと一緒にずっとほとんど毎日喋ってるんですけど、ハリスさんの話聞いてても本当に何だ、映画の中の話みたいで、彼が経験してきたことって、 多分ヒッピージェネレーションの ちょっと後ぐらいですかね、うん、70年代とか。
でも私も70年代に入った時に、はい、そのなんかちょうどあのマーク・ボランとかデビッド・ボーイがアメリカに進出するっていうのにくっついてったわけ、はい、っていうか、はい、合流したんですけど、うん、ちょっとあのなんて それでなんか合流して一番最初にやっぱりライブとかそのまんま見に行った時にクイーン・エリザベスとかなんかそういうその頃の、はい、なんかニューヨークの激しいこうミュージシャンたちのやっぱライブハウスで見た覚えがありますね、うん、だからなんかこう私はそんなにこうあのこうなんていうのかなロックがもともと好きとかじゃなくて、
はい、
突然巡り合っちゃったみたいな感じでそういうところにこうあの行ってたっていうかこう連れてってもらってたっていうか、うん、でまあスキタさんとかそういう人 も、はい、と一緒だったりそのデビッド・ボーイとそのなんか仲間たちがゾロゾロゾロゾロ行くのに必死でくっついてってあこんなもんなのかとか思って、うんだからなんかこう蛇を大蛇をぐるぐるぐるぐる体に巻きつけながらこうあの歌ったり、うん、なんか首吊りをしたりあこういうのってなんだか寺山修司の世界だななんて思いながらこう見たりした覚えがありますね、うん、
へーいつの間にか嵐の中に
そうですねポコッと、うん、ラッキーでしたねやっぱ
うん、うん、なんかそういうあの流れで、うん、急にビートルズの武道館に行くことになったとか
あれはもうそれのもっともっと前で、うん、あの本当に学校卒業して、うん、ちょうどあの本当にあの何にも知らない頃だったんですけどちょうどあの私が働いてるところがヤマハ日本楽器がクライアントだったんですよ、はい、で当日あのビートルズのチケットっていうのが回ってきたんですけど私が一番若くて、うん、誰も行かないんですよそれで私じゃあもらって私行ってもいいのねいいのねって言って多分あの時行かなかった人たちっていうのはこの中にいると思うんですけど後悔してると思う忙しいからとかねそういう理由で行かなかったんですけど私はなんかあのなんかあのわーって声しか覚えてないですけどね、うん、でもなんかもしかしたらあれもお宝の経験だったんじゃないかなって
本当ですね、うんなんかその頃の、まあ、ビートルズの話をちょっと今あのおまけというか思い出したのであれだったんですけどそのビレッジとかニューヨークの風景で言うと、うん、私もあの住んでいる今母が住んでいるのがグリニッチビレッジで、
はいはいう
ん、あのたまに3ヶ月に一度ぐらい向こうに帰るんですけどそうするとその頃の音楽とか歴史とかはそんなに詳しくないんですけどその頃に若くてこうキラキラしていてっていうかそういう世代をリードしていた人たちが今もずっと住んでいて、うん、なんかローカルのなんていうかなその景色をちゃんと守ってるんですよね、うんたまたまあのこの間帰った時に一番よく使うビレッジのビデオ屋さんがあるんですけど、うんそのビデオ屋さん結構マニアックで、うんで必ず朝10時にひげのベレー帽のおじさんがシャッター開けるんですね、うん、でその隣のカフェに毎朝行ってるので、うん、あの毎朝時計も持たずに行ってカフェに座ってるとだいたいおじさんがシャッター開けると、うん、ああもう10時だなっていう、うん、そういう生活なんですけど、うん、そのおじさんがこの間はいなかったんですよ、うん、で見かけないなと思ってたらそのウィンドウのところに記事が貼ってあってオビチュアリーって言ってあの死亡記事なんですねニューヨークタイムズとローリングストーンズ紙の、うん、でそのよく見かけてたおじさんっていうのが、うん、あのポール・ネルソンっていう人で、うん、名前も知らなかったんですけど、うん、ロック評論家で
ご存知ですね
かなあのあでボブ・ディランがミネソタにいた時とかに、うん、彼にレコードをたくさん貸したりとか、うん、ボブ・ディランのノーディレクションホームっていう DVD でも、うん、彼出てるんですけど、うん、マーキュリーレコーズで仕事をしてた時にニューヨークドールズを契約した
ニューヨークドールズ見ましたよ
見ました？
見てますよあの本当
いい
それも何も知らずに、はい、
そう そういう人だったらしくて、うん、でも何にも知らないこう寡黙なね、うん、おじさんで、私に限らず利用者、うん、そうお客さんもほとんどそういう過去は知らなかったと思うんですけど、うんうん、それ死亡記事でみんな知ってすごくショックで、うん、でもそういう時代を全部知ってる人たちがこんなに近くに普通にいる街なんだなと思ってね、うんうん、改めてすごくグリニッジヴィレッジを好きになったんですけど、うん、
私もそのね、ヴィレッジの、どこと言えないんですけど、はい、エレクトリックサーカスっていうその頃あったのの前にあるレコード屋さんだったんですが、そこで、はい、それこそ、小坂忠さんとか、細野さんに、このレコード買ってきてくれって言われて、ドアーズとか、はい、それから、なんだろう、クリームとか、
はい、
なんだろう、クリーデンスクリアウォーターリバイバルとか、はい、何だったかな、とにかくそういうのいっぱいこう分かんなくて、ただこうメモしてきて、
うん、
それでそれを、まあ、この人たちが買えって言うんだからいいんだろうなと思って、うん、2枚ずつ買って、で1枚はあげて、それで自分で、はい、今でもそのうちにそれもあるんですけど、そしたら細野さんとか忘れちゃってて、あ、そういうこともあったかもねなんて言ってましたけどね、うん、だそれが私が多分そういうレコードを買って、はい、最初なんじゃないかなと、最初の経験ですね。
キャメロン君の、うんうん、あの頃ペニーレインとかありました、
ありましたね、
まさしくあの時代、
もう私はあれは本当に泣けちゃって、うん、それであそこに出てくるホテル あったんじゃない、最後にはい、
みんながキャーって、ね、
こうやって、ってそれで、なんかこう、ツアー妻みたいなのがいて、本物のガールフレンドはちゃんと待ってた人でしょ。はい、そこでチェンジする場面があるじゃないですか。うんうんうん、で、捨てられちゃうとこう、あのホテルに私は泊まってたんですよ。
本当ですか？
で、あそこは、だから、デビッド・ボーイも泊まったし、はい、マーク・ボラも泊まったし、だからあそこはこう、そういうミュージシャンのゆかりの場所だから、うん、わ、そうなんだよ。私、それを知ってるのは私ぐらいかな、なんて思いながら。泣けて泣けて、あれは多分モデルがいて、うん、チェリーバニラっていう人じゃないかなって、その人の
チェ
リーバニラって結構有名 な,
有名な、
うん、人ですよね、うん、で私はその人にもなぜか会ったんですよ。それは会ったらやっぱりミュージシャンを追っかけるっていうことは体も心もボロボロになることだっていうことを、うん、言ってましたね、その時。1972年ぐらいかな。
DVD のね、特典で、うん、多分、そのモデルになったっていう人がインタビューに一瞬出てたと思います。
そうですか、うん。じゃあ、チェリーじゃないのね。
でもそうかもしれない。うんうん、その人かもしれない。その
多分、お話の中には出てるかね。ちょっと入ってるかもわかんないですね。
うん。うん、ちゃんと、こういうお話作るよっていうのをお願いしに行ったそうです、う
ん
う
ん、私今日持ってくればよかったな、チェリーバニラの話が出るんだったら。彼女からもらったステッカーがまだあるんですよ、何枚か。それがおっぱいがこう2つこうお皿に乗ってて、それがアイスクリームだからバニラで、うん、その上にこうちぶさのところがこうさくらんぼになってるっていう。
彼女のロゴ、
うん、
ロゴ
ですか？それがチェリーバニラ、何も書いてあるチェリーバニラって、私にそれをくれて、はい、私はそれをなぜか40年近く持ってるんですけど
ね。伝説の、
うん、人ですよね。
ですね、
うん、
KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、この続きをお楽しみに。